イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう、
アツエリ珍道中。さあ、今回は、伊勢市をフィーチャーしてお届けしておりますけれども、アツさん今日は
浅間山にお邪魔しております。
はい、朝に熊に山と書いて、浅間山と申します。お伊勢参れば浅間をかけよ、浅間行かねば肩参りという、セリフでもおなじみですけれども、本当に景色がいいところなんですが、
今日はちょっと雲が多いね。
まあ、山ですから。
まあそうだな。
それはもうそれ仕方がないことでございまして、でもね、伊勢の街中からだいたい15分ぐらいなんですよね。
そうなんですよ。
だから気軽に行ける散歩コースとしても人気が高い、ということなんですが、それではこちらの案内人さんをご紹介したいと思います。はい、お名前どうぞ。
はい、三重県観光開発伊勢営業部の西村と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。西村さんは伊勢の方。
そうです、伊勢市内在住です。
そうですか、とても人気がある、展望台となっておりますけども、浅間山のこの展望台について教えてください。
この伊勢志摩スカイラインの浅間山頂展望台、昭和39年の10月に完成いたしまして、標高は500メートルございます。風光明媚、伊勢志摩は全景を見ますけれども、もちろん主に冬季でございますけれども、富士山もたびたび肉眼で見ることができる、非常においでいただいた皆様方には喜んでいただいております。
そして、三重のこの伊勢湾というのは、島がたくさんあることでも有名ですけども、今ねちょうど暑さ、この空と海がつながっているように見えるので、まるで島々がなんか空に浮かんでるみたいに見えるのよね。
幻想的ですよね。
こっからが本当になんかこう写真に撮っていただきたい絶景のスポットでもありますよね。
そうでございます。
あと何か素敵な景色が見えるスポットというのはこの浅間山の展望台にあるんですか？
はい、ございます、この下の散歩道を歩いていただいてですね、一周約600メートルほどでございますが、3分ぐらい歩いていただきますと、伊勢平野、伊勢市街はもちろん松坂方面まで、それとずっと伊勢の二見、それから鳥羽方面まで大パノラマが広がる展望台がございます。
じゃあちょっとそちらの方をご案内いただいてよろしいでしょうか？
はい、わかりました。
では行きましょう。
行きましょう。
いや、こんな素敵な散歩道というか、巨大な日本庭園というか
ねえ、
あるとはね、知らなかったですね。あ、すごい、ちゃんとちょっとベンチみたいになってる芝生広場みたいなのもあって、
あそこはね、ハンモックが普段かかっておるんですけども、今日はちょっとかかってないですね。申し訳ないです。
ハンモック、じゃあ普通に皆さんハンモックで寝られるんですか？
いただくのは結構でございます。カップルの方はたびたび使って見えますけれどもね。
そうですか。じゃあちょっとイチャイチャしてる方もある。
そうです。
それを西村さん見てどう思います？
羨ましい思いをいただけですよね。
いや、ちょっと今びっくりしましたね。
ちょっとカーブを曲がって、開けたところがすごいいい景色ですね、これ。
しかもなんかこうちょっとすごいですね。こう柵とかが特にこう、明確にあるわけじゃないので、なんかすぐにでも滑り落ちていけそうな。
実はここはですね、パラグライダーの出発地点というんですか、
もちろんね、皆さんのこちらの展望台に来られるときは気をつけて、ご覧いただきたいと思うんですけども、要は今柵がないと私申し上げました。パラグライダーがここからふわっとちょっと加速をつけてふわっとこう上がっていく、そういった坂道になってるわけですよね。いや、これはびっくり。ここなんていうところになるんですか？
寒吉台と申します。
完全にはこれは伊勢市内、
伊勢市街ですね。ずっと向こうちょっと松坂が見えませんけれども、天候さえ良ければ松坂市街見えます。さらに通ですね、それから四日市あたりまでは見えます。伊勢平野がずっとこう見えますので、
いや、こういった見え方って日本全国いろんな展望台ありますけど、うん、珍しくないですか？
そうですね、珍しいと思います。こうずっと自分の目線をこう映し替えるだけでそれぞれ景色がずっと鳥羽方面まで見えますのでね。
本当だ、はい、そっか、ちょっとこう右に顔を振れば二見とかね、鳥羽湾が一望できるので、まあ、360度のパノラマですが、厳密にはそうですね、180度が今いっぺんに見えてる。
はい、うん、そうです ね、はい、ね、おっしゃる通りでございます。
いやー、ちょっとここはもうなんかこのままずっと一息つきた、
ね、
それこそあなたギター片手にどうですか？
あ、いいですね、街まで届くかしら歌声
またロマンチックなこと中途半端に言いますねあなたさて、先ほどの柑橘台から散歩道もう一度歩いて、はい、今度はこのお店のところ、はい、お土産ショップと、そして浅間茶屋ですか、はい、こちらに来ておりますけども、うん、最近なんかちょっとあの人気の観光スポットはこの浅間山に生まれたというふうに伺ったんですが、
はい、昨年の9月にですね、完成いたしました天空のポストというのがございます。この左手の階段を上がっていただきますと850平方メートルの芝生広場がございます。はい、私どもは山頂広場と申しておりますが、そこのところにですね、その赤いレトロなポストがこう堂々とっていうぐらいですね、そう大きくないですが、その広場にとっては堂々とこう目立つように立っておりまして、まだ今も午前中に郵便局の方が周囲に見えますので、はい、今も稼働しております。
あ、今も使っているポスト、レトロな形で、はい、天空のポスト、どういう風に立ってるんでしょうか。はい、じゃあ早速そのポストのところに行きたいと思います。はい、さあ、浅間茶屋の横にある、うん、石段をちょっとこう登っていきます。はいはい、そうするとまた展望台のようにこう整備されて広がっていますね。うん、あ、見つけた、
これですね。
いやー、
すごい、
すごいとこに立ってる
これはいいわ。
いや、山頂広場と書かれた看板も奥に見えますけれども、うんうん、ペローンとこう広がっている広場にポツンみたいな感じで。
そうですね、これは絵になりますね。
こっから見るともうまさに空に浮かんでる感じですね。
う
ん、
そうですね、この下から見上げてですね、青い空とこの赤いレトロなポストがですね、非常にマッチングしとると、まあ手前味噌でございますが、いやいやいや、私はそう思っております。
さあ、改めてこの天空のポスト、うん、本当に素敵なところにね、立ってるんですけども、またなぜあのこういった場所に設置されたんですか？
はい、創業当初昭和39年からレトロなポストはあったんでございますが、ちょっと皆様の目につくところに設置してはいなかったもんで、何かストーリーをつけて皆様にもっと親しんでもらおうということでですね、一番目立つこの山頂広場の、しかも芝生の敷いてあるですね、青い空とこのポストがベストマッチングになるようなところということで、この場所に設置させていただきました。
はい、まあ、山頂広場というのが、はい、あのこの浅間山では一番高い展望スポットになるわけですね。
そうです、おっしゃる通りですね。うん、先ほども申しましたが標高500メートルということで、私どもでは天空のポストということでネーミングつけまして、
ね、もうメインの、うん、浅間山メインのスポットといっても過言ではないように。
はい、ありがとうございます。そうですね、
はい、でもさ、例えば、うん、この天空のポストからはがきとか手紙出したよって、うんうんうんうん、分かるような印みたいなのあるんですか？
はい、はい、毎日午前中に1回ですね、伊勢郵便局の方が投函されたはがきを、手紙等をですね、取りに見えまして、で麓の浅間郵便局というところに持っていかれましてですね、そこで浅間郵便局のスタンプを押していただくということで、この浅間山に投函されたという記念のスタンプを押していただいております。
いいね。
なるほどね。
あの売店の方にはですね、その天空のポストをデザインしたスタンプもございますし、絵はがきもございますので、切っても販売しておりますので、はい、ぜひその記念にここで投函していただければと思います。
また綺麗なまっ 青な空ですね。
そうですね、
はい、その絵はがきがこの売店で切手とともに販売されているということですので、うん、ぜひ天空のポストから投函しましたよっていうメッセージを、ね、送っていただきたいですよ ね、 ね、
記念になりますよ ね、 ね、
絵はがきを出していただいてずっと将来にわたって記念になるようにということで私どもも始めた次第でございます。
はい、とっても素敵なポストですね。そして、うん、このポストがある浅間山ではこの秋お祭りが、
はい、9月27日日曜日から11月8日8の日まで日曜日でございますけれども、ダンスイベントを中心にですね、この秋の浅間山をまた魅力も知っていただきたいとございまして、ミス伊勢志摩の方々との写真撮影会とかいろんなイベントを計画しております。浅間山秋祭りという名称でございます、
はい、9月27日から11月8日まで、およそ1ヶ月ちょっとにわたって ね、うん、ね、行われるイベントということで、うん、ではそういったお祭り最中にも
そうです ね、
うんうん、秋の景色を見ながら楽しんでいただきたいですね、
はい、そうですね、ぜひおいでいただきたいと思います、
うん、はい、ということで西村さん今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナーでございます、いつもの映画紹介はこの方です。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊沢さん、今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末はですね、うん、3作品ございます。まず紹介するのが、はい、カリフォルニアダウン、9月の12日土曜日公開となります。
は
い、
それは洋画ですか。
洋画です。こちらですね、5月に公開予定だったのですが、うん、まあ、いろんな諸事情で延期になってしまい、うん、9月の12日公開になりましたという作品になります、はいはい、主演がドウェイン・ジョンソンさん、
うん、
巨大地震で崩壊するカリフォルニア、うん、レスキュー隊のパイロットドウェイン・ジョンソン演じるレイは未曾有の災害の中、うん、家族を守るためにレスキュー隊なんだけども家族の元に走ります、
うんうん、
まあ、感動のエンターテインメント、
はい、
カリフォルニアダウン、ぜひよろしくお願いします。
はい、デュエイン・ジョンソン主演のカリフォルニアダウン、明日より公開です。
はい、熱い。そしてですね、うん、ピクセル、9月の12日土曜日公開の作品がございます、
うん、おー、これ何、何の映画？
これね、新しいでしょ、なんかを実写化したとかそういうのではなくてオリジナルなので、うんうん、1982年に NASA が宇宙に向けて有効のメッセージを発信したという設定です、
はい、
その後なぜ何をどう、 こう宇宙人が理解したのか、うん、2015年になったら、うん、そのメッセージを受け取った宇宙人が、うん、1980年代の頃のゲームに変装を化けて変換されて侵略に来るんです、地球を。
そういうこと。
それでこのチラシの表紙がパックマン、
ね、パックマンだよね、これね。
パックマンとドンキーコングとさ、
はい、ドンキーコング、
インベーダーとさ、
ギャラが、
ね、
はい、ギャラが
いっぱい出てきますよ、懐かしい、
はい、いっぱい出てくるんです、ね、日本のゲームなんですよ。
そうだね、
でも外国の映画ですからね、
すごい、
洋画です
、すごいね。
日本のゲームの、結果がこうですよ ね、
ね、そうです
よ、全世界にやっぱり
全世界に
浸透してるんです。
そうなんです、まあ、アメリカっぽい発想ちゃ発想ですよ ね、
まあ、そうです
ね、ゲームになって襲ってくるみたいな。で、襲われた地球はこのピクセルのブロックみたいなキューブ状のドットみたいなやつですね、うんうん、あれに変えられて変換されてバラバラに崩れてなくなっていくんです、ということで地球の崩壊の危機となりますね。
なるほど。
ピクセルになってバラバラバラバラっと
ドットになってバラバラになっていく、
怖いですね。さあ、なんか面白い発想の、
はい、
ゲームファンにもたまらない内容となっています、
うん、そうですね、
ピクセルは明日より公開となっています。
熱、
は
い、い、そして最後に、
はい、
邦画ですよ、
うん、
天空の鉢、
はい、
9月12日土曜日公開となります。
これにも綾野剛さん出てます
よ
ね、
はい、そうなんですよ、
まあ、ただ主演はこのお二人なんですよね、
はい、江口洋介さんと本木雅弘さんとなっております、
うん、
綾野剛さんの名前もね3番目ぐらいに書いてありますよ、
はい、いいキャスティングの映画ですよね。
そうですね、こちらの方は最新鋭の超巨大ヘリが大量の爆発物を乗せたまま遠隔操作で乗っ取られちゃうんです、
う
ん、で中に乗っている人とか爆弾とかいろいろとハイジャックされてしまって、うん、そのヘリコプターが原発の上に停止します。
で
ヘリコプターの燃料が尽きた時、
うん、
原発の上にそのヘリコプターが落ちたら日本全土はどうなってしまうのか、
なるほど、
それを阻止するためにみんなで協力します。
今年公開したかったんだろうなっていう映画ですね、う
ん、なるほど、いろんなことがね、
いろんな偶然起こったことも含めて
含めてね、
今年公開したかったでしょう ね、
これは
ね、
やらしいですね、うん、まあ、いろんな含みがありますね、
ね、メッセージを強く、はい、
そうなん、
でもこれ東野圭吾作品なんですよね。
そうなんですよ、20年前の作品を今映画化、
そうなんですか、
そうなんだ、
すごくないですか、すごい、昔になんか今を想定したみたいな、
本当ですね、
本当予言みたいな、
ちょっと今ゾッときました、
ね、ですよね、
大きくなりますからね、
はい、
福井と愛知と東京という地域を結ぶ映画でもあるんですね。
そうですね、そうですね、あのヘリコプターを作った人の目線とか、はい、発電所の人とか、いろんな人がこう力を合わせてヘリコプターを奪い返さないと、
関わってくるわけ
ですね、関わってくるわけです、ということで、はい、日本ならではのアクションですね、はい、こうエモーショナルなところをすごく描いた作品となっていますよ、
は
い、
面白そうです ね、 これね、はい、史上最悪の原発テロ発生、巨大ヘリ墜落まであと8時間、さあどうするのか、天空の8、明日より公開となります、
はい、よろしくお願いします。
以上、まあ、109シネマズ名和の伊沢さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
アツエリお題でドーン、ドドドン、
これもう定着するですね
何か異論あります、うん、大丈夫ですか、
大丈夫ですよ、
はい、わかりました、はい、じゃあ説明させていただきます、はい、皆さんには最近気になることについてお聞きしていきます、うん、はい、パート2になりますね、
そうですね、
はい、はい、夜の魂号さん、
はい、
最近気になることというと、うん、この間勢いで買っちゃったうなぎコーラです。
お、
やっぱりこれ飲むものなんだろうな、神棚にあげても仕方ないしな
まあ飲むものでしょうけど ね、
ね、そうです、コーラって言ってますから ね、 コーラですからね、これ私も見かけたんですよ。
あ、本当ですか。
静岡市日本平の久能山東照宮へ行くロープウェイのところのお土産屋さんでね、看板がでっかく出てたんですよ、うなぎコーラー、もうどう見ても絶対美味しくなさそうと思って手を出しませんでした。
あ、そうなのね、はい、手を出しちゃった人がいたわけですね
味はね、どうやら夜玉さんも飲んでないみたいでわからないんですが、うん、一口目飲んでみると、うん、普通のコーラとして美味しいらしいですが、
うん、
後味で、
うん、
うなぎの感じがするらしい
ぬるっと
魚臭い、
魚臭い
ぬるっとして
ぬるっとして、
取り除いてください、もう商品化する前に
そうか、
だからうなぎエキスが粉末で入ってるそうです。
結構パンチあるからね。
パンチありますね。
粉末だったらね。
はい、これを踏まえてよりたまさん、また感想をお待ちしております。
はい、こちらはポッチ卵さんですね、はい。最近気になることは火山が活発で、うん、地震があったりとかね、いろいろ噂も出ていますということで、うん、変わった雲が出ていると地震雲じゃないかなと思っちゃうと。
もうこれはね、うん、最近常に思いますね。
そうですね。
今年は違う、今年は違うって、毎年ちょっと。ちょっと違う現象が起きてますよね、
うんうんうん、備えはしとかなあかんかなと思うけど、
ま
あ、そういう
だから今までやったら防災の日とかをきっかけにね、うんうん、いろいろ見直したりしたけど、うん、もう毎日訓練やりましょうって話ですよ。
そう、
もう朝活、
朝活朝活ね、
避難経路確認ですよ、毎回毎回。
ああ、なるほど。
防災グッズも毎回期限切れてない、確認ですよ
そんな毎日するほど切れへんでしょそんな期日のギリギリのやつ入れてないでしょ
5年とか持つから ね、
からね、
乾パン、私だって暑さにもらった乾パンまだ
そういけるよ、全然
全然いけますよね、
うん、こちらはまなみんさんです、
うん、
最近気になることは109シネマズ名和のスタッフ伊沢さんの存在感が気になります、
はい、
映画館のスタッフにはいないタイプの方ですねって書いてもらってます ね、
あの人意外や意外ものすごい人前に出たがりだったんですよね。
そうなんですよ、
だからよかった。
あ、まあね、うん、そう、
あの遠慮がちなスタッフさんが多い中、うん、たった一人出たがりだったから、
そうですよ、
喧嘩にもならなかったらしいですよ私が出る、私が出る、
あ、じゃあよろしく、
どうぞどうぞ
もうなんか上島さんみたいな、
ね、そう、ダチョウクラブの上島さんみたいなことにどうぞどうぞってなってたらしいですから、
あ、なるほど、
続いてこちらです、上優さん、
はい、
最近気になること、
うん、
アツさんが目指しているものシンガーソングライターとしてもっと知名度を上げて活動するのか、
ああ、そう
ですね、よりも芸人としての腕を上げる方に力を注いでいるように思えますそれはそれで OK ですがその辺はどうなんですか、アツさん的に何を目指してるんですか。
シンガーソングライターですよ、れっきとした
そして今回の究極の気になることです、うん、
はい、
よっくんさん、島市の方、うん、
はい、
この頃アツさんが美人に見えてきました
それネタですか
いやいやいや、
これラジオで見えてないじゃないですか
すごいですね。暑さはね、女としての幸せだったりとかいろんなこと諦めて、キャンピングカーを買いましたので
諦めてないけどね。
そうか、そんな覚悟を持ってしてまでやることでもないな。
ただどこでも一人で生きていけるっていう証明をしただけです。
一緒やん、まあ、ということでございまして、さあ、では引き続き、はい、今回もプレゼントがありますので、うん、皆さんには、はい、お題に答えていただきたいと思います、うん、今回のプレゼントは、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼントが欲しいよという方、うん、またはメールでご応募ください。メールにはお名前、うん、住所、電話番号と、そして今回のお題をの答えを書いて送ってください、うん、はい、それではお題発表させていただきます。アツエリ一本グランプリ、今回はこちらです。名曲に突っ込んでみました。
白いパンダは白クマじゃん。
はい、ありがとうございます
というようなことね。
はい、そういうことです、そういうことです。
これは先輩のカモン達夫さんが歌にされてますね。
そうですね。
白いパンダはパンダじゃなくて白クマその通り
あのパフィーアジアの純真よりということで、ね、あの皆さん誤解のないように申し上げますが、これは決してディスるわけではございません。
そうですよ。
名曲を愛する気持ちがあふれるがゆえ、 その曲を聴きすぎて、
う
ん、あえて突っ込みたくなったっていう。
そう、なんかスーッとね聞いてたら気づかないことも立ち止まっちゃいますよね、やっぱり聞きすぎると
そう、聞きすぎるとね、うんうんうん、で好きすぎるっていう気持ちをぜひ突っ込みという形で表現していただきたいっていう、愛のある突っ込みをお願いしたいと思います今回のアツエリ一本グランプリは名曲に突っ込みを入れていただきたいと思います、うん、はい、ということで、締め切りが、
はい、9月の14日月曜日深夜0時夜中の12時となっております。
はい、それまでに送っていただきたいと思います、うん、でよろしくお願いします、はい、次回の公開録音の予定が決まっております。
はい、9月の27日、日曜日ですね。
はい、スペシャルゲストはですね、うん、今回映画の看板を手書きで書かれている方、うん、映画看板職人の木平正信さんをお招きいたします。
いや、絵心ですよ。
そうですよ、もう本当に今ね、日本、いや、もう世界レベルで考えても、うん、映画看板職人さんというのはもういらっしゃらない。
そうですね、
に近いんですが、なんとこの方は三重県在住で活躍されているということですので、はい、ぜひいろんなお話を伺っていきたいと思います、うんうん、はい、皆さんお待ちしております。
待ちしてます。
それでは今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。